それではいきます、第4章ですね、711番からです。第4章はですね、私はできるだけ書くこと、説明文をつけないようにしました、声の方でですね、分かっていただきたいと思いまして。ですから、第4章は特に音声講義を聞くということが効果的だと思いますよ。はい、711番いきましょう。アブラプトなプロポーズに慌てたよ。アブラプト。そう、突然の、出し抜けのという意味ですね。はい、アブラプト。ただ、ラは R の発音ですから気をつけてください。そして、最後の T は、母音がつかないので、アブラプトと言ってはダメです。アブラプト。トですね。I was really upset. これでぶったまげたとか慌てたという意味ですよね。With his abrupt proposal. Sudden という意味とほとんど同じです。突然の。で、派生的な言い方で言いますけども、語の成り立つですね。ab というのは、反対、離すとかという意味の ab があるんですね。ab。で、rapt というのは弾けるという意味の rapture の rapt ですよ。そこから、パッとこう、離れるような感じのイメージをしてください。アブラプトなプロポーズに慌てた。712番、日本は本当に水がアバンダントですよね。アバンダントですよね。アバンダント。豊富なという意味ですね。十分な。アバンダントと発音しますね。ここは問題はないですけど、最後の T のところ、やはりアバンダントとなってはいけません。アバンダント、トですね。Japan is really abundant in water となります。Be abundant in. Be rich in.Rich と書いてください。R-I-C-H。Rich と同じです。で、Plentiful とも言えますね。Plenty の形容詞で。713番いきましょう。教授は私にアカデミックな論文を求めてね。アカデミックな論文。どんな論文ですかね。学問的な、学級的な、学問的な追求心の深いという意味ですね。Academic となります。はい、発音記号を見てください。ね。アカデミックと書いてありますね。アカデ、デのとこが強いですね。アカデミック。はい。The professor asked me for an academic essay. アカデミックはアクセントに気をつけないといけません。アカデミックじゃありません。これはね、面白いですよ。語源を紐解いてみるとね。プラトンっていう有名な哲学者ありますよね。それがね、ギリシャで、まあギリシャの人ですけど、弟子にね、教えたのがね、どこで教えたかというとね、アテネの郊外にあったね、庭園、ガーデンですね。アカデミアという名前のね、素晴らしい庭園があったらしいんですよ。そこで教えたことから、学問的なね、作業をする、学級的な行動をすることから、アカデミーというのが出てきたわけでしょ。そして、アカデミックという形容詞になったわけですね。次、行きましょう。次はですね、どうでしょう、これは。君のプレゼンはすごくアクレイムされたぞ。アクレイム。内容から考えるといい意味だってわかりますよね。すごくアクレイムされたぞ。そしてイメージで絶賛されるという意味で、イメージする、作るんですね。プレゼンが絶賛されているイメージを作ってください。Your presentation was well acclaimed. Acclaimed. はい。アクレイムというスペルを見てください。もちろん、AC という言葉がついてますから、これは方向 to を表す接頭語ですよね。claim というのは、主張する、自分が正しい、また自分に権利があることを主張するという claim から来てますよね。そうすると、まあ、これが絶賛するという意味になるとい う結びつきがなかなか難しいんですけども、声を出してしっかり言うというね、イメージだけを掴んでくれればいいと思います。まあ、拍手喝采をするのはアプロードと言っても同じようなことになると思います。だから Your presentation was well applauded と言ってもいいと思いますね。はい。私たちは五郎丸さんを絶賛しましたって言うとどうなりますか？ We acclaimed 五郎丸。それだけでいいです。で、その後に as を使えば as 以下としてとなります。日本のヒーローとしてなら Japan's hero とつければいいと思います。as。次。いきますよ、715番。このホテルは200名赤まで行って可能だぞ。200名赤まで行って可能だぞ。赤まで行って、当然収容するという意味になるイメージを浮かびますよね。 This hotel can accommodate 200 guests. This hotel has accommodations for 200 guests. これで accommodate はアクセントを気をつけないと覚えたうちに入りません。 アカマデートとかアコモデートなんてやったんじゃもう英語になりませんから、アカマデートです。そして最後はデートとならないようにしてください。アカマデート、はい。そしてね、アカマデートね、もう一つ大事な意味があるんですよ。にってちょっと書いておいてくださいよ。にアカマデート A to B、 アジャストの意味があるんです。これも半分 50% は出るですよ。アカマデート A to B、はい。だから私は自分自身を新しい環境に順応させたいという時には順応したいとなりますけど、他動詞ですからマイセルフを持ってくるわけですよ。 I wanna accommodate myself、ね、to new surroundings とすればいいと思います。 adjust の意味があるということを覚えましょう。名詞は accommodation です。発音をとにかくしてください。黙って聞いてるだけでは覚えられません。覚えられないし面白くないですよ。じゃあ700の16番いきましょうね。この課題を明日までにアカンプリッシュしなさい。なんとなくやり遂げるっていう意味が分かりませんか？そう、やり遂げるならコンプリートもあるし、carry out、実行して成し遂げるという意味がありますね。それと大体同じです。だから accomplish this task by tomorrow というのは carry out という言い方の方が口語的にはいいかもしれませんね。もちろん簡単に言えば do this task by tomorrow とも言えるでしょう。accomplish、 成し遂げる、成就するという意味です。 achievement と似てますね。動詞は achieve ですから、 accomplish が ment をつけば名詞です。じゃあ名詞の発音してください。 accomplishment、ね、成し遂げる、はい。次、私たちは、習慣に accordance して行動するぞ。だから乗っ取ってという意味になるの分かりますよね。 accordance、 習慣に accordance して。そうすると、そういう日本語で、日本語、英語マジンの日本語で覚えておけば、記憶に引っかかる可能性があります。そして、次の段階として、それが英語で言えるようにする。それがこの単語集の目的ですよね、一つは。スピーキング力をつけると。はい。We act in accordance with customs となりますね。Be in accordance with。これが何々と一致して、何々に従ってという、一つの熟語ですね。In accordance with。はい、アコードという言葉をまず線引いてみてください。アクというのは方向です。トゥです。コードというのはね、字を見てくださいね。 CORD ってなってるでしょ。これコードというのはね、心、ハート、こう心臓のことを指すんですよね。だから、心のこもった、女の子の名前、例えば聖子とか、そしてコーデリアスとかいう名前になりますよね。聞いたことあると思うんですけども、シェイクスピアのね、コーデリアスっていうのが出てきます。リア王かなんか出てきますよね。一番下の心の優しい娘さん、コーデリアス。これはコードから来てます。だから心へ向かうという意味ですから、従順に従うという意味なんです。アコードで覚えたらいいと思います。一致するという意味ですね。心へ向かうということが。はい。そういうふうにして単語をイメージさせていくということがいいと思いますよ。その次は、この単語をアキュレートリーに発音できるかな。アキュレートリーということは、まあ、優しく言えばコレクトリーですよ。正しく、またはプリサイスリーにということですよね。アキュレートリー、なかなか難しい、発音も難しい単語ですね、はい。 Can you pronounce this word accurately? と言えばいいと思います。そして、単語の、左側の単語 の, ね、表示を見て発音記号を見てください。 A のとこが強いでしょ。Accurately となります。そして Accurately の和は R の発音ですから、ベロが下に沈んでいることは和ですね。で、最後の L は、リーはベロの先が上の歯の上に当たって、威勢のいい音にならないといけませんよね。Accurately となりますよね。じゃあ、Accurately をですね、名詞を使うと With でやるんです。例えば Easily は With ease でしょ。そういう感じです。Can you pronounce this word with accuracy? となりますね。はい、accuracy、 これが正確さです。そして覚えるのはこれが correctly とか precisely と同意、ね、語であるということを頭に入れるといいと思います。次は719番いきましょう。高校のアチーブメントテストは嫌だったね。テストって言ったらいけませんけどね。アチーブって言いますよね。アチーブ、アチーブって言ってるでしょ。それはどこまでできたかを達成度を測るためのテストなんですよ。いいですか。だから達成することが achieve なんですよ。accomplish と似てます。はい。I didn't like those achievement tests in high school. はい。achievement。 で、achieve という動詞を覚える方がいいですね。achieve というのは accomplish と同じです。これはですね、文の成り立ちを見ますとね、あは先ほども言ったように方向、向かうという意味の to です。achieve はね、chief みたいです。頭、すなわち、てっぺん。だから、てっぺんへと向かうとこういうことで、最後までやり遂げるという意味があるみたいですね、achieve というのは。フィニッシュの意味が。チーフがチーフだなと。チーフは頭とか、それから一番上の人、頭の人をチーフと言いますよね。チーフとか言うでしょ。それへ向かうこと。だから、最後までピシッと決めるというイメージにするといいと思いますよ。はい、720番いきましょう。彼らの選挙権をどうかアクノレジしてください。アクノレジしてください。なんとなく認めるという意味に取れますよね。admit と同じです。認める。acknowledge。もちろん、単語のなら、流れというかです。成り立ちは簡単です。アクがついてます。knowledge に。knowledge は知識、知ることです。そこへ向かうということです。だから、知ってほしいというか、そういうこと。ね。まあ、承認というふうになると思いますけども。認める。admit とほとんど同じです。はい。英語では、please acknowledge their rights.Their rights to vote です。ごめんなさい。投票権。vote の right ですからね。Please acknowledge their rights to vote. はい。その次。彼女、彼女ただのアクエインタンスですよ。まあ最近そういう男女の問題がね、芸能人なんかでも多いですけど。その言い訳ですよね。ただの知り合いですよ。そんな、その、恋人なんかじゃありません。知り合いです。Just a friend ですっていう時に、まあ、言い訳の言い方になりますけど、アクエインタンスと言います。アクエインタンス。アクエイント。これは、動詞でですね、知らすという意味ですね。アクエイント A with B。A さんに B のことを知らせるという意味なんですけども、アクエイントというのの名詞形で、知らせることなんですけど、知己って言いますかね、知り合いのことも指します。ですけど、これはね、難しい単語のようですけど、意外とよく使いますよ。ただ、出会ったら礼をしたりする、挨拶をするだけの間柄。そういう感じです。She's just an acquaintance of mine. Just an acquaintance of mine. だから、友達という言い方と、その boyfriend という言い方、girlfriend という言い方を区別したかったら、just a male friend という言い方もありますね。male というのは男性の友達なのよ。ただの男のお友達よっていうことを強調すれば恋人じゃないということになります。恋人ということは、boyfriend、girlfriend というんですよ。で、それよりももっと知り合い、ただ挨拶する程度の間っていうときに、acquaintance を使うということです。acquaintance、いいですね。はい、次行きましょう。次は、700-22番で、acquire っていうのがありますけど、こういう日本語どうでしょう。中国は日本で土地をね、acquireしてるんだよね。これは深刻な事実ですよ、皆さん。ね。北海道でもね、それから四国の方でも山をどんどんどんどん購入されてる。アクワイアしてる。だから、獲得するという意味ですよね。それから買収するというゲットのような意味になるというふうに考えてください。得るという意味です。アクワイアというのは。China is acquiring land here in Japan となります。アクワイア。アクというのは先ほども言ったように向かうですよね。acquire というのはこれはQUI に線引いてください。QU とか QUI はね、これはクエスチョンに関係あるんです。尋ねるから求める、探し求めるですね。そういう言葉から来てるんです。acquire。だから require とか言うでしょ。これもみんな QU、尋ねる、求めるから来てます。クエスチョン。QU がついた時に頭にピンとくるといいですね。はい。それでですね、China is acquiring land here in Japan はもちろん通常の会話では getting でいいです。getting です。China is getting land here in Japan と、まあ、本当に通じます。だけどまあなんか苦労して頑張って得得するというような感じですから、例えば英語をね、マスターするというときに master English もいいですけど、acquire English という言い方もいいと思いますよ。名詞形発音してみましょうか。acquisition となります。取得。acquisition アクセント変わります。次、健康には、723番ね、adequate な運動が必要だ。adequate なって言ったら適切なっていう意味になる。なんとなくわかりますよね。十分なでもいいですよ。enough でも。adequate。You need some adequate exercise for your health と言えます。 adequate exercise enough exercise でも単位です adequate 発音してください adequate an adequate amount 適当な量とかという意味使いますね adequate 難しいですね発音がはい、724番これはパート1で何度も出たことがありますね next to の意味ですよ公園に adjacent して教会がある There's a church adjacent to the park adjacent to 何々に隣接して next to の意味ですじゃあ近隣の町というときは adjacent towns と言います adjacent towns と言いますはい次は725番 MBA とは Master of Business Administration の略なんです MBA それを英語で言うと MBA stands for Master of Business Administration となります stands for 何々の略何々を示すという意味です熟語です MBA とても今は重宝されている修士号ですね MBA stands for Master of Business Administration そうするとビジネスはもちろんわかるでアドミニストレーションを知れということですねアドミニストレーションアドミニストレーションですねアドミニスターという言い方もありますけども、これは経営管理管理をすることを指しますですから、経済学部の中のコースねよくアドミニストレーションというコースはありますマネジメントアンドアドミニストレーションって普通言いますね経営と管理を合わせますからそれが、経営学科のことになりますそしてですね administer という、動詞もありますけども、add というのが向かうですけどもミニという言葉があるでしょミニということは小さいというミニスカートのミニですよだから小さいことまで一生懸命やる人、ね、ということからですね、実は大臣はミニスターなんですよ。皆様のために、国民のためにね、細々としたことを一生懸命やる人っていう意味なんですね、実は。それにしては威張ってますよね、大臣が。そういうわけで、ミニスターという言い方はですね、使えますよ。例えば安倍政権だったら、ジ・アベ・アドミニストレーションとも言えると思うんです。そういうわけで、アドミニスターというのは使えるという意味からね、来ている、管理する、経営するという意味が来ているということも、なんとなく覚えてください。覚え方はミニですね。ミニはちっちゃいんだけど、なんだろう。ミニスターって大臣のこともミニスターっていうのか。ちっちゃい人なんだな、あれは。そうなんです。国民が偉いんです。国民によって使われている小さいことをする人がミニスターなんです、実は。はい、次行きましょう。726番。チケットがないとアドミッションできませんね。入れないっていうことになるの分かりますよね。アドミッション、入場料金、両方指します。アドミッション is by ticket only。アドミッションは切符だけです。admit というのの add の add は当然向かうです。miss という、admit の miss、mit と miss は同じですよ。miss というのはですね、mit、mit は send、送るという意味なんですよね。これは2章でやりました。ですから、まあ、その送り出して入れてあげるという意味になるわけでしょうね。入れる。送る方へ向かうから来ています。そして動詞は admit です。だから、大学へ、まあ、入学を許可するときには admit A to college となるでしょう。だから、入学させるというときの admit から来て、admission office で AO 入試というのがありますよね。そういうことで覚えてください。admission, admit。はい、次は、ちょっと発音が難しいんですけど、首相は消費税のアドバキットだ。名詞はね、アドバケイトと読まないんですよ。これ、アドバキットと読みます。で、動詞はアドバケイトと言いますけどね。アドバキット。衝動者、提唱者、ね。進める人のことです。アドバケイト。普通会話であんまり使う単語ではありませんね。難しいと思います。はい。じゃあ、スペルの方見てください。アドとボカって書いてありますよね。これであなたはね、ボカに線引いてください。これでボーカルを思い出してください。声。で、アドは向かうでしょ。声を出す方へ向かうという意味ですよ。私は今回消費税を 10% にしますという声を出す。提唱するというふうに覚えるんです。はい。advocate。これが動詞です。advocate。名詞形、advocate。はい、これはボーカルから覚えるということが大事だと思いますね。まあ、簡単に言えばサポートです。ね、サポーターということです。The Prime Minister is a supporter. of the consumption tax. Consumption tax というのは、消費税、文字通りね。いきましょう。28話。はい。円安は直接国民の生活水準にアフェクトするんだよね。アフェクトするっていうのは、いい影響じゃないっていう意味を与えることがわかりますよね。影響を及ぼすです。A weak yen directly affects the living standards of people. となります。この文章がざっと意味が取れるようにするっていうことが初級者の人は大事だと思いますよ。A weak yen directly affects the living standards of people. となります。Affect。アフというのは、アクとかアッと同じです。語感が F だから、アクがアフに変わってるだけです。だから向かうんです。Effect っていうのは do、するとか make、作るという意味の語源があるはずなんです。だから、する、for へ向かうということやから何かを影響はするという動詞ですよね。Affect。そういうふうに、させるというイメージで取ってください。これがね、出るとね、effect と間違う人が絶対出てくるんですよ。Effect と effect とは違いますよ。Effect はね、結果とか効果とかいう名詞ですよね。動詞に使うときにはね、ある効果をもたらすという意味で使うんです。エフェクトは。そこにちょっと書いてください。This drug, この薬、affects a good sleep. これ覚えやすいでしょ。The drug affects a good sleep. この薬は良い睡眠にね、効果をもたらしますということは、要するに眠れさせてくれるよという意味でしょ。Affects とは全然使い方違うでしょ。アフェクスというのはですね、触るというような意味もよくあります。例えば、冷たい雨が体に触る。この冷たい雨としましょうか。This cold rain としましょうか。Affects you とします。そうすると、体に触る、体に悪い影響を与えるという意味になりますよね。それがアフェクス。エフェクトは違う。今言ったように、This drug affects a good sleep。いい効果をもたらすというふうな動詞になります。間違わないようにしてください。はい。そして、アフェクトは、模様、要するに、そういうような悪い影響などを及ぼされるという、ね。何々されるということになることが多いので、受け身が多いですよね。be affected with。または、後遺者がはっきりしていれば、be affected by ということがあると思います。はい。次行きましょう。729番。うちはトヨタのアフィリエイティドカンパニーです。って言ったら、冒険会社、系列会社、子会社のような意味が頭に浮かべばいいです。Affiliated company. Affiliate. Our company is an affiliated company of Toyota's. Our company is affiliated with Toyota. Be affiliated with 何々の系列になっている。だから、提携会社、系列会社という言い方で捕まえたらいいと思います。発音してください。はい、Affiliated company.Affiliated company. これはね、ちょっと語源はね、難しいですよね。F はもちろん2ですけど、Affiliate っていうのはね、もともとの意味がですね、ラテン語で、息子という意味から来てるみたいですよね。Filius というのは。だからね、子供になっちゃうよっていう意味の会社っていうことです。イメージ的には。しかしね、Affiliate を覚えられないんで、あまり意味ないですね。はい、子会社という文字通りの意味はね、Subsidiary company という言い方があります。Subsidiary。これ難しい単語ですけど、また多分 S のところで出てくると思いますので、その次言いますけど。例えば、TOEIC の問題などを作っている会社はですね、なんとかという会社の子会社なんですよね。そこに書いてありますよ。公式問題集の表面かなんかに確か書いてあります。ね。Subsidiary ということが見受けられると思いますよ。はい、730番。この川は水量がアフルエントです。あら、アバンダントと似てますよね。そう。同じ意味です。affluent, abundant, rich. だから affluent というのは使えなくてもいいけども、聞こえたり、そして見たらイメージが affluent は abundant と同じだっていうふうに取れるといいですよね。これは affluent の aff はもちろん先ほども言ったように to です。fluent はね、そう。会話などで英語がうまいねっていう時に He speaks English fluently って言うでしょう。それに関係ありますよ。流れるように喋る人のことをね、fluent speaker って言うでしょ。そう。fluent はね、flow から来てます。流れるの。FLOW から。 だから流れる方に向かうという意味でゆったりとこうね、とうとうと流れるイメージをしてください。 affluent です。この川は水量が affluent です。 This river is affluent in water. Abundant in water. 結構ですよ。 Rich. はい、731番いきます。そんな高い車は can't afford よ。なんかルー大柴さんになってきましたけど、いいですか、can't afford。 afford っていうのは余裕を持つという意味なんですね。はい、これはですね、よく出ますよ。なぜかというとですね、affordable という形容詞が最近は reasonable との書き換えでよく出るんですよ。いいですか。はい、affordable というのは要するに余裕を持つことができるという意味は、あなたが何かを買うとき余裕を持つことができる価格であれば、それは手頃なという意味になるでしょ。だからお手頃なという意味で affordable price で reasonable price と、書き換えが出ます。言い換えが出ます。気をつけてください。そして afford は普通 can't afford でよく使います。 I can't afford 何々する余裕がない。 I can't afford to buy such an expensive car. to buy は省略されることもあります。afford はその後に名詞を取ってもいいし、することなら to を取ってください。 can afford to と覚えてもいいです。何々する余裕がない。 can afford to なら何々する余裕があるですよ。 afford ですね。はい、その次732番いきましょう。会議では事前にアジェンダを決めないといけませんよ。競技事項、議題ですよね。何もないのに会議してはいけないからですね。これはもう最近ではね、非常に議員の人がアジェンダ、アジェンダってよく言ってました。特にもう辞められたけど、渡辺道夫さんだったかなんかな。渡辺さんっていう人はよくアジェンダという言葉を使ってましたよ。はい。You have to set the agenda before the meeting. 会議の前にセットしないとね、アジェンダをと。この場合は、decide よりもセットの方がいいですよ。ね、セットして準備しておくという意味の決めるはね、セットの方がいいです。アジェンダとなります。議題とか競技事項のことですね。それではね、議題の第一項でございますが、という言い方の時の、議題の第一項というような言い方は、一項は項目はアイテムです。The first item、ね、on the agenda とします。ね、the first item on the agenda。議題の第一項。そういうふうな感じです。はい。アジェンダはもともとはアジェンダム。data がデータになってだったんですけどもね、もうその複数形が一般的になってしまいました。はい、次は、海外旅行中はあらゆることにアラートでないといけませんよ。アラート、用心深いという意味です。隙がないという意味のね、まあ、機敏なという意味もありますけど、要するに注意をいつも怠らないような状況がアラートです。形容詞で言えば、まあ watchful ですね。動詞でももちろん気をつけるで watch を使えると思います。alert。普通は be alert のような言い方をします。be careful in と同じです。be alert in everything while traveling abroad。だから大体 careful の意味で使われているのが形容詞 alert。名詞も動詞もあるということを忘れないように。はい、次行きましょう。734番、like。これは簡単ですよね。なぜかって like があるから。like 似ているという意味の like ですよ。好きじゃなくて。その方へ、あ、向かうという意味ですから。で、みんな似たり寄ったりであるという意味の形容詞になります。または副詞になります。politicians are all alike. 政治家はみんな似たり寄ったりだ。politicians are all alike. と言って、石原慎太郎さんが先日かなんかのテレビでね、言ってました。ただし、田中角栄さんは別格だと褒めてましたね。田中角栄さんは違うと。だけどみんな同じだよね。Politicians are all alike. 似たり寄ったり。一様である。はい。その次は、副詞で使うと、treat all customers alike. すべてのお客様を同様におもてなししてください。差別をしないようにね。treat all customers alike. こういうような言い方でも言えると思いますね。735番いきましょう。私は食物にアレルギーがあると呼んじゃダメです。アラジーがあると読まないといけません。アラジーです。アラジーというのは日本語の発音と全然違うので、アラジーという発音を練習していなければ、リスニングセクションで ネイティブの人が発音したときにあなたは全く意味が取れないと思います。Allergy です。Allergic というのが形容詞です。何々にアレルギーがあるというときは Be allergic to と言います。ね。はい、何々にアレルギー。まあ、お魚にアレルギーがある人はフィッシュを持ってくればいいです。Allergy と言います。私は食物アレルギーがある。そのまま言えばいいです。I have a food allergy と言えばいいです。ね。I'm allergic to でもいいですよ。はい、次は I have のところを見てください。I've ですけどね。I've developed a food allergy。これは have を強く読んではいけません。なぜかというと現在完了だから。develop っていうのは病気の症状などを発症させるから、表すという意味ですからね。food allergy。要するに食物アレルギーが現れたという意味で言ってるんですから have は強く読んじゃいけません。 I've developed food allergy です。はい、異常敏感症とかアレルギーのことですけども、発音でこれは命取られますよ。はい、発音してみましょう。 allergy allergy allergic allergic。 その次、マツダはフォードとアライアンスをしていた。マツダ、またマツダって書いてありますけど、これはマツダでいいです。マツダ was an alliance with Ford. Alliance. Ally というのは同盟を組むという動詞ですね。で、Alliance が、名詞になります。そして皆さんは飛行機に乗った時に ANA、ANA という飛行機がありますよね。全日空。必ずね、全日空に乗ったらね、私どもは Star Alliance のメンバーですと言います。We are a member of Star Alliance と言います。これはスターアライアンスですから星ですけど、まあ星の連盟って言ったらおかしいが、それな、固有名詞ですよね。固有名詞あるんですね。そういう飛行機会社の連盟があるんですよ。その共同体の一つだっていう言い方でやってますよ。アライアンスを聞こえたらね、あの意味だなと思ってください。スターアライアンスと言ってます。はい、 Be allied with とも言えます。次、737番ですね。allocate, allocate という動詞を見てください。公平に allocate する、割り当てるという意味ですけど、スペルを見てください。al の次に locate が来てるじゃないですか。locate はもう参照でやりましたよ。location とか locate、位置を決めるという動詞がありましたよね。または探り当てるとかという。だから位置を決める方へ向かうという意味です。だから一つ一つ位置を決めていきましょうっていう意味と思ってください。あなたここ、あなたここ、あなたここ。割り当てるという動詞は allocate です。allocation ですね。そうすると、語彙力のある人は、あれ割り当てるは assign じゃないかなというふうに思い出したら成功ですね。assign とほとんど同じ意味です。そうすると please allocate these funds to them、ね。equally がありました。ごめんなさい。allocate A to B です。A を B に割り当てる。もちろん assign でもいいです。funds は基金ですからね。はい、allocate。次行きましょう。738番。会社から家族 allowance をもらえますよ。で、発音に気をつけましょう。allowance じゃないです。allowance です。allow というのは許すという意味からもともと来てますもんね。認めるとか。だから、会社からですね、ちゃんとね、権利として認められているものという意味で、まあ、お手当。そして家庭だったらアラウンスはお小遣いというふうに考えてもいいと思いますね。家族アラウンスをもらいますよ。家族手当。You can be given a family allowance from the company。まあ、支給される額、小遣い。認められるものという意味から来ているということを覚えたら間違いないでしょう。アラウンス。で、皆さん学生さんだったら、月々仕送りしてもらってますよね。それもね、a monthly allowance と言いますよ。We are given ね、a monthly allowance という言い方もできます。はい。そうすると、その次は、739番ですね。これも発音が難しいです。他に、alternative のやり方はないですよ。alternative じゃなくて、alternative です。はい、発音記号を見てみましょう。alter となってますよ。はい、alternative。だからこれ発音間違ってオルタネイティブなんて覚えてたら聞き取れるわけありませんから、意味は。それがほとんどのね、大学受験生などの今までの日本の英語で受けるっていうか、英語の試験を受ける学生さんというのは実態ですよ。 見たらわかる。それが日本人の英語力ですよ。見たらなんとなく読めて意味は取れる。しかし自分がね、聞き話すとなったらできない。それはそういう訓練をしてないからだけなんですね。はい、じゃあ声を出してくださいね。はい、alternative ですね。はい、そうすると alter っていうのはまあ変更するという意味から来てますからね。これがダメならあれ、あれがダメならこうというふうに変更するということで、まあ代替の、代替のという意味になっていると思ったらいいと思います。alternate というのはですね、形容詞がありますね。alternate、alternate じゃなくて alternate ですね。動詞の場合は alternate と言います。交互に変えるというところで、で形容詞は alternate になります。でこれがですね、皆さんね、alternating current っていうのを聞いたことありますか。略すとね、 AC、 交流のことです。電気の、これは変わるわけでしょ。 alternating AC、 DC はディレクトでしょ、直流だから。 AC、 DC のあの A が alternating current ということなんです。はい、カレントは流れですから。それでは742行ってみましょうね。この契約はアメンドまたは変更できますよ。アメンド、アメンドは修正するという意味です。モディファイに似てますね。だから、代わりの言葉ということになるとモディファイでしょう。アメンド、 disagreement may be amended or modified ね、モディファイできるでしょ。モディファイとアメンドはほとんど同意語です。はい、発音してください。アメンド、アメンド。はい、そうすると法案などで修正された法案が出されますよね。それは amended bill となります。 amended bill、 propose an amended bill、 did とすればいいです。はい、その次は741番は amount で言ってみましょう。はい、利益は1万ドルに達しました。 amount しましたっていう意味ですね。 the profit has amounted to が言います。$10,000 となります。アマウントは、こう、山のようになるという意味からね、達成するです。マウントというのを見てください。ね、マウンテンのマウントに関係あるでしょ。はい、そして、アマウンテッド2、何々へと達した。山のようになっちゃったと思ってください。はい、アマウント。742番、アナライズです。その売上データをアナライズすべきである。アナライズすべきですよ。分析するという動詞です。You should analyze the sales data. You should analyze the sales data. ね、はい。皆さんね、台所にあるガス探知機かなんかの商品でさ、あの矢崎の、アナライザーとか聞いたことないですかね。あれは多分ガスを探知してね、分析するそういうような機械じゃなかったかと思うんですけどね。アナライズ。はい、アナライズです。名詞はね、分析という名詞は、analysis とアクセントがあります。analysis と。そして、最近の経済、分析をする人たちの専門家のことを、analyst と言います。analyst。あが強いです。analyst。analyze。analyst。いいですね、分析をする。You should analyze the sales data. analyze。分析する。はい。昨晩、アナニマスの電話があった。これは、ニュース、時事問題に敏感な人は絶対に知ってる単語。日本語でカタカナでアノニマスって書かれます。これは匿名のという意味ですけども、このアノニマスという名前をつけている団体というか、秘密結社がありますよね。要するに、あの、人のですね、プライバシー、秘密などを暴露してね、ネット上に載せる団体があるんですね。まあ、いいことも悪いこともですけど、いいこともやってますよ。例えば政府の汚職とか、そういったことをね。アナニマスという団体があります。でもこれ形容詞ですからね。はい、発音してみましょう。アナニマス。はい。アナニマス。I received an anonymous call last night. アナニマス。だから私は昨晩、ね、匿名の電話を受けたという意味です。アナニマス。これは、アンというのはね、アンチ巨人のアン、反対という意味の、実は、あの窃盗時なんです。オニムというのは昔のね、ギリシャ語から来てて、オノマから来ていてネームなんです。だから反ネームのことです。だから名前を つけることに反対する、名前はダメだというのを思ってください。アン、何でもそう、あのアンはアンティ、巨人のアンティだ、アンだということで、アナーネマス。まあ、しかし今もアナーネマスというね、あまりにも有名なその機密の団体があるんで、まあ、誰もわかると思いますね。アナーネマス。はい。これとユナーネマスと間違うことがあるんで、あと言います。ユーの時来たら、満場一致でっていうね、形容詞がありますが、それと間違いやすいので気をつけましょう。はい。744番。apparent と発音します。apparent。それはただ、誰の目にも apparent だよ。あんな明らかだってなの決まってますよね。It's apparent to everyone. Be apparent to です。そうするとこの apparent という字を見てくださいよ。なんとなく appear に似てるでしょ。そうなんです。appear から来てるんです。現れるという意味の appear です。それの形容詞が apparent なんです。動詞が appear です。はい。appearance というのは名詞ですけどね。はい、明白な、はっきりとしたという意味で、clear と普通は言えばいいです。It's apparent to me, it's clear to me で十分通じます。そして目に見えて明らかと言いたければ、visible と言ってもいいです。visible。ビジできるということですね。はい。次は745番。ヤマダ電機は家庭用アプライアンスを売っている。家庭用なんですか？当然、電化製品でしょ。アプライアンスがもう、今では電化製品を表すということ、エレクトリックが省略されているということ、またハウスホールドが省略されているということを気をつけてください。ハウスホールドは家庭用の、エレクトリックは電気の、全部それ省略されて、アプライアンスだけでももう電化製品という意味になっちゃってます。ヤマダ・エレクトリックス・セルズ・ハウスホールド・アプライアンシーズ。まあ、今回はハウスホールドわざわざつけましたけど、家庭用電化製品。なぜかというと、apply という動詞から来てるんです。apply。皆さん知ってるアプリ、アプリケーションアプリ。あれは応用ソフトでしたよね。だから電気を応用して作られたものという意味から来てるんですね、appliance。はい。そういう器具、用具。それが appliances となりますね。はい。そして、apply には応募するという意味もありますよね。apply for、むにゃむにゃと言います。何々を応募する。で、それを応募する人のことを applicant と言います。applicant。まあ、apply をイメージしてください。で、746番いきます。本日 A さんとのアポイントメントがあるんです。このアポイントメントもビジネス英語では絶対にイロハですから、トイックではもう絶対に出てきます。アポがあるという意味です、日本語では。アポがある。これは日時を決めて人と会う約束のことがまず一つの意味です。アポイント。しかし、内閣などで役職などを指名する、会社で何々を指名するという意味のアポイントもあります。アポイント A as B となります。実は、パート5ではよく出る単語です。そちらの方で、指名するという意味で、ノミネートの意味で出ることがあります。ただ、ここはアポを取るです。会合の約束です。I have an appointment with Mr. A today となります。アポイントメント。アップというのは先ほども言ったように、ポイントが P だから、アクとか、アッの字、アが、の後に P がついてるだけのことで、向かうです。ポイントというのは指を指す方向でしょう。ポイントするでしょう。指すでしょう。点でしょう。だから指を指すという意味がポイントにあるんですけど、指を指す方向へ向かって、はい、あんただ、あんただっていうことになるから、指名する、任命するという意味があることはわかりますよね。もう一つは、この日にこうしましょうよ、この何時に会いましょうよって言って、指で示すことをイメージしてください。アポを取る。はい。アポ。ね。それ、何々のアポを取るというような時にはメイクを使います。Make an appointment with me. となりますよ。はい。次は747番を行きましょう。税は土地のアプレイザルに基づいている。いや、当然評価ということになりますよね。評価だったら、日本語になってるんだったら、アセスメントの方が一般的になってますよね。環境アセスメントが言いますけどね。はい。アプレイザルです。はい。これはですね、アプレイザルというのはね、アップはもちろん、トゥです。プレイズというのは、これはもう褒めるという意味ですよね、動詞としては。そうすると、褒める方向へ向かうという意味になるから、まあ、評価すると言っても、好意的な意味での評価のような気がしますね。はい。だから、品質とか大きさ、重さなどを、評価してあげるという時が、アプレイズ。名詞形がアプレイザル。 Taxes are based on land appraisal. Taxes are based on land appraisal ですね。はい、748番。あなたの親切には本当に appreciate していますよ。appreciate していますよ。感謝する。正しく評価する。音楽などだったら鑑賞すると訳すこともありますけど、とにかく正しく評価するイメージがあります。appreciate。I really appreciate your kindness. とにかく、Thank you very much for your kindness のことをこう言えると思ってください。I appreciate your kindness. Thank you very much for your kindness. Appreciate. これもですね、正しく評価するという意味からの意味だから、プラス思考の言い方です。743も747も748番もプラス思考のいいイメージになりますね。はい、enjoy のような意味に解釈してもいいです、はい、その次、その場に appropriate な服装が必要ですよ。もちろん proper、suitable のイメージになるのわかりますよね。ぴったりのという意味ですから、ふさわしいという意味でしょ。 You need appropriate clothes for the occasion であります。 appropriate、 appropriate、 これがふさわしい、適切なという形容詞です。ちょっと難しいですよね。動詞だったら appropriate と発音すると思います。appropriate A to B。A を B に、まあ、充当する、ふさわしくさせるという意味で使うんですけども、TOEIC ではね、appropriate は形容詞で普通出ます。appropriate clothes、ちゃんとした服装。appropriate clothes。proper。proper が優しい単語かな。はい、for the occasion と。次は750番。私たちはみんなあなたのプランを approve します。approve。認めるですね。じゃあ、approve と admit とどう違うかということですよね。admit も認める。approve も認める。approve というのはですね、prove というのがもともと証明するとかっていう意味もありますよね。だからこれはですね、プラス思考の言葉です。だからちゃんと正式に認める。アップは向かうだから。証明されて正しいんだということへ向かうという意味の認めるだから、正式に認めています。admit というのはね、分かったよ。それはあんたの言う通りだよ。と言って、しぶしぶ認める意味も入ります。うん、分かった。それはそうするわ。admit もあります。で、賛成して承認するという意味なんですね。まあ、簡単に言えば agree です。agree to you です。私たちはみんなあなたのプランをアプローブします。We all approve your plan. We all agree with your plan. と同じことです。Approve. 次は751番。我が町の人口は approximately 3万人です。およそという意味で。何もこんな難しい単語を使うんで about と言えばいいのにね。なぜか TOEIC の文章の中には about が approximately で出てきますね。Approximately です。3万人です。The population of our town is approximately 30,000. 人口が3万人である。Approximately とあります。形容詞もよく使われます。概算見積もりなんかというときには、an approximate estimate と言います。estimate ですね。an approximate estimate となります。はい、an approximate。これが形容詞です。Approximately。これが副詞です。About の意味です。752番。私の専攻はアーキテクチャーです。アーキテクチャー。建築。ね、建築学。My major is architecture. I'm majoring in architecture. I major in architecture という現在形もいいです。アークという言葉がですね、皆さんは知ってると思いますけども、一番大工の棟梁とか、親分のことを指して言葉なんですよね。だから建築ということはやっぱり一番大事な主要なことだったんじゃないですかね、その昔。だからアーキテクトといえば建築家のことでしたよね。アーキテクト、アーキテクト、建築家です。で、URE がついてますけども、アーキテクチャーとなれば建築という名詞になります。はい、次、ずらりとアレイしているスポーツカーがあるぞ。アレイ。これは、アレイは名詞ですけどね。an array of と使います。そこに注意してください。 オブイからの勢ぞろいという意味です。配列のことですけど。There's an array of sports cars. で、an array of にしてください。何々がたくさん並んでいる。ね、これはまあ、ウィンドウ、ショーウィンドウの中にバーッと並んでいるとか、それからショールームの中にずらーっと並んでいるなイメージの時に array というのを使います。754番。あらゆるアスペクトからその事件を考察してください。はい。Consider the matter from every aspect. アスペクトはアがついてますね、スペクトに。スペクトは前やりましたよ、2章で。見るの意味ですよ。例えば、スペクタコー、スペクテーター、そして、インスペクト、ね、リスペクト。全部見るという意味がありましたよね。だからこれは、アスペクトは見る方へ向かうという意味。ですけどね、そこから来てるわけですけど、面という意味です。だから表情などの面という意味もあると思いますね、はい、あらゆる面からというような言い方は from every aspect という言い方もあります。そして、あとはですね、まあ、向きいい向きをしているというような、だから要するにね、目を向けてる方向が全部アスペクトで表せるということです。目を向けられている見える方向のことがアスペクトです。だから、面とかその表情とか向きとか、 The hotel has a good aspect toward the sea。 そうするとこのホテルはですね、海に向かってですね、良い面を持っているということは良い向きがあるということ、そっちへ向かっているという意味でしょ。だから眺めが良いという意味になるわけです、アスペクト。はい、755番、私どもは環境アセスメントを行った。先ほど言いましたアセスメント、評価です、ね、アセスメント、セスというのはですね、これは行くという意味の GO のセス CESS に似てますけども、それとは関係ないでしょうね。このまま覚えないとしょうがありませんね。動詞がアセスです、評価するとで、向かうというイメージがあるのはなんとなくわかりますよね。私どもは環境アセスメントを行った。We conducted an environmental assessment. これは環境評価っていうのはとても大事なことですから。はい、そうすると課税標準とかっていうときはどうしましょうか。ね、a standard of assessment. このアセスメントはね、ただのタックスのアセスメント、評価をさせてるんですね。はい、それから the assessment of damages by typhoon. 台風によっての被害の評価。なんとなくわかりますよね。The assessment of damages ね、by a typhoon。福島なんかではこういうことは絶対必要です。756番。私はこのアサインメントを引き受けましょう。I will take on this assignment. Take on 引き受ける。アサインメント、先ほど言ったアポイントメント。似てますよね。引き受けるの、アサインメントというのは割り当てです。allocate でしたね。allocate と同じで、割り当てるという意味です。assignment。だから、assignment の assign に気をつけましょう。なぜかというと、as は sign の方向へ向かうという意味です。sign というのはマークするという意味、それから証明するというのが出てきたんですけど、一つ一つマークしていって、ね、紙などをマークしていって、そこに人の名前を書いたりして渡すというイメージしてください。だから、allocate する。割り当てるという意味です。ね、アポイントメント、さっき言いましたが、アポイントメントは、これは違いますよ。ごめんなさい。アポイントは、アポイントする。指名するという意味ですから、まあ、割り当てるに似てくることは似てますけどね。はい。I will take on this assignment です。アサインから来てる。割り当てるから。そして、宿題は皆さんが割り当てられているものだから、ホームワークのことをアサインメントということもあります。で、アポイントと同じような意味で使われるということも、Assorted. Assorted クッキーの箱を受け取った。皆さんが、贈り物として誰かからもらうときに、缶入りの缶に入っている、泉屋なんかのクッキーがありますよね。そのクッキーの詰め合わせと言いますよね。この詰め合わせが Assorted に当たる言葉です。Assorted cookies です。From 泉屋 Company の。詰め合わせるという意味です。これはなぜかというと、ソートにポイントがあります。 ソートというのは種類という意味です。で、それにアズがついているんです。で、種類からもちろん種類で分けるという意味があります。例えば、コピー機のソーターというのがあるでしょう。分類するのが。紙をね、ソーターする。仕分けするの。だから、一つ一つ仕分けしてされているものという意味から、分けられている、種類が分けられているということで、詰め合わせのいろんな種類のという意味になります。Assorted。Assorted candies。Assorted cookies。もうお土産物には付き物の言葉です。はい、次行きましょう。私たちは大きな利益が出ると、ね、アシュームしていますよ。そうすると思い込む、推測するという意味になるのわかりますよね。アシューム。We assume that we could make a large profit. アシューム。はい。そうすると、アシュームの、シュームというのは、テイクという意味です。コンシュームとかあるでしょ？消費するとか。はい。それから、再び始めの、リジュームとか。だから、アシュームは、取る方へ向かうという意味です。だから、引き受けるとかですね。性質などを帯びるというような意味なんですけども。まあ、推測する、仮定する、そういう意味です。はい。そういうことですね。で、何々を帯びるというんで、pretend の意味もあるけど、それはまあ、もし言うんだったら、pretend to be が assume to be。何々の性質などを帯びるというような言い方でもありますね。pretend って何のふりをするっていうんですけど。で、それはまあちょっと難しいので、一番覚えてほしいのは assume that です。that 以下だと仮に思う、ね。仮定する。推測するです。assume。はい、次いきます。次は、759番。リラックスしたアトモスフィアの中でおしゃべりを楽しんだ。アトモスフィア。これをアトモスフィアと呼んじゃいけません。アトモスフィア。友人同士で、単語の覚えをやるときには、私が今言ってるように発音をきちっとしてあげてください。これをリラックスしたアトモスフィアの中でおしゃべりを楽しんだ。アトモスフィアって何じゃダメです。リラックスしたアトモスフィアの中でおしゃべりを楽しんだ。アトモスフィア。ね。そういうことですね。はい、What does this、ね、word mean? とか言って聞いてください。ね、oh, it means、ね、atmosphere, 雰囲気とか言って答えたりして楽しく覚えてるんですね。I enjoy talking in a relaxed atmosphere. Atmosphere となります。Atmos となってます。今度はね、atmos というのがですね、実はエアのことを表すんですね。それで sphere というのはね、球体、とかね、それからもっと大きくは天球、そういったものがわけですよね。だから空気の球体という意味から来てるわけで、大気という意味なんです、実は本当の意味は。アトモスフィア、それからその場の雰囲気なども表すこともあるんで、大気という意味、物理的な文章で出てくるときには絶対にそれ雰囲気じゃなくて大気ですからね、空気とかのこと。アトモっていうのはエアです。ですからアトモスフィア、アクセントに気をつけてください。atmospheric というのがその形容詞になります。そうすると湿った空気、a damp atmosphere と言います。ね、そして、ですね、create an atmosphere というと、一つの雰囲気、今度は、を生み出す。create、あじゃないな、create だな。I または he creates an atmosphere of むにゃむにゃむにゃむにゃとなります。何々の雰囲気を醸し出す。760番、このアテンプトもよく出ますよね。彼らはビジネスを拡張しようとアテンプトした。 try することです。 try attempt try です。この、try と attempt の、書き換えというか、パート7なんかで何度も見ましたね。とにかくトイックの場合というよりもテストの場合はですね、選択肢を選ぶときには選択肢の中の表現が本文の表現の書き換えになってるやつが大体答えなんですよ。同じこと書いてたらさ、それは誰でもそこ分かるじゃないですか。だからわざと変えるしかないでしょ。パラフレーズしないと。だからパラフレーズということがとても大事だと思いますね。はい。拡張しようとアテンプトしたわけだから、They attempted to expand their business. They attempted to expand their business となります。また、今度は動詞を名詞にして使えば、They made an up.Attempt です。いつものパターンで分からなかったらメイクを使うで大体合います。They made an attempt to expand their business としましょう。They made an attempt to expand their business. Try to です。 make an attempt to、ね、これは要するに try to と同じことです。 attempt が try と同じ意味であるということを分かる方がいいですね。はい、次761番、会合には必ずアテンドしてください。アテンド、出席願います。 be sure to attend the meeting、ね、もちろん be sure to come to the meeting でいいですけどね。 attend、 出席するという動詞ですよね。ただね、出席するという動詞で大事なのはね、他動詞なんですよ。だから to がいらないんですよ。 attend to the meeting じゃないんですよ。だけどややこしいんです、この attend は。自動詞もあって attend to っていうのをちょっとそこに書いてください。にって書いて attend to、 何々にいつもね、心を配る、留意するという意味があるんですね。attend to、ね、だから attend to his words、ね、彼の言葉にね、留意してください、気をつけてくださいっていう意味です。 attend to、 心配りをするという意味もあるんです。ですからちょっとあの、ね、出席するだけじゃないということです。まあ、出席の方に戻りますよ。attendee というのが出席者です。 attend に ee をつけます。出席させられている人、来るように言われている人という意味から来ているんでしょうね。 ee、 attender じゃないです、 attendee です。次行きましょう。ビジネスアタイアが必須です。アタイアというのは正式なきちんとした服装という意味です。ビジネスアタイア is a must。 これは身につけている状況でないと言わないのですよね、服装という。だから、ビジネスアタイアというのはちゃんとした服装をしていることという意味まで指しています。 a must であるね、アタイア、ビジネスアタイア is a must。 アクセント、アタイアです、ごめんなさい。ビジネスアタイア is a must。 このアタイアも注意書きなどよく出てましたね。ビジネスアタイア is っていうのはそのパート7のいろんなあの文句ありますでしょ、ビジネス文句、その中で出てます。次、常に心を開いたアティチュードが必要である。アティチュード、態度とか姿勢のことをアティチュードと言いますよね。はい、We always need an open-minded attitude と発音します。attitude です。はい。そうすると、心を開いた態度。an open-minded attitude。私たち日本人は外国人に対してこういう気持ちが大事ですよね。We should have an open-minded attitude to、ね、people from foreign country に。と思いませんか？だから、姿勢とか態度という意味で、別の単語を使えば manner でしょう、ね。manner に S をつけると礼儀作法の意味になりますから気をつけてください。manner と言います。attitude。次は764番。彼は自らの成功を幸運に attribute したとなります。attribute です。attribute。難しい単語ですが、パート5では何度も出ましたね。attribution が名詞ですけど、大体 attribute。A to B という動詞の形で出ます。アトリビュートのアットは方向です。トリビュート出てきましたよ。2章覚えてますか？私でこういうこと言ったの覚えてます？ジョン・レノンのアトリビュートアルバムとか言ったの、ごめんなさい、トリビュートアルバムとか言ったこと覚えてますか？捧げるという意味でしたでしょ。ギブです。下から上へ向かうギブです。ね、ローマ帝国のトライブ、部族が貢ぎ物をしたことから来てるとか覚えてます？ああいう私が言ってるくだらないことがね、実は大事なんですよ。ね、英語の興味を使う。attribute です。ね、attribute というのは与えるという意味です。だから、at は方向だから、何々にへと迎える、与えるという意味なんです。だから、何々のせいであると考えるという動詞なんですけどね。こういう感じです。いいですか？ He attributed。あ、ごめんなさい。アクセントは attribute だったね。He attributed his success to good luck です。attribute。そうするとね、これこうなんです。彼は彼の、成功を to 以下へと与えたんです。まあ、捧げるように与えたんです。good luck、幸運へと。だから彼は自分の成功は幸運のためだと考えたという意味なんです。これは A を B に帰するという、帰するは変えるです。ね、attribute A to B。大学受験英語の熟語集にはそう出てます。A を B に帰する。帰するなんて今頃の若い人は分かりませんよね。だけど今のように、 与えるというイメージを頭に入れれば分かりますよね。これも出ますよ。765番、オーディター。会社は社外オーディターを雇わなければならない。何ですか、オーディター。オーディは聞くという意味ですよ。聞く人だけど、この場合の聞く人は監査人。監査人の人はね、お金の出どころを聞くんですよ。はい、A company must employ an external auditor です。A company must employ an external auditor です。External は外部のですね。Employer と。で、米国英語では auditor というのは、聴講、単位は関係なく、聴講する学生のことも auditor とも言います。いずれにしろ、オーディが聞くという意味であるということが大事です。聞くということですね。次、オーディオとか言いますよね。オーディブルというのは聞くことができるです。766番、次は、これはそのオーセンティックな書類のコピーである。オーセンティック、本物の、真のという意味です。リアルです。なんてことはない、リアルです。はい、オーセンティックと発音します。ベロン石管で、オーセンティック。This is a copy of the authentic document. Authentic, reliable, trustworthy, real のような意味ですね。だから、これは摂政の真筆である。ね。というような時に、authentic signature。まあ、摂政のシグニチャーだから、あれですよ、サインですよ。これは、だから摂政が本当にサインしたサインだという時、authentic signature と言ったらいいと思います。767番。岡博士は、地質学のアーツァリティである。権威者、エクスパート、専門家のことです。 Dr. Oka is an authority on geology となります。 authority と発音しますね。 authority はアと発音してもいい。アーというのは曖昧なアーですよ。authority でもいいと思います。 O と言ってもいいと思いますよ。 author、ね、authority になります。権威を持っている人のこと、権威筋のこと、 authority というんです。権力、権限という意味もあります。で、何々に to 以下させる権利を与える、権限を与える。authorize A to do とこういう感じになります。だから会社は彼に与えていると。The company authorizes 彼は him でしょ。で、to は何しましょうか。これらのものを売っていいと。to sell these things でもいいでしょ。A に何々する権限を与えると。で、authorities という複数形になったときには、その筋という政府のいろいろな所管庁がありますよね。それは全体的に指す言い方で authorities という言い方もあります。次は void というのから来ています。avoid。このビジネスに投資することは avoid 願います。avoid してください。avoid ってをつかないよね。please avoid investing in this business. avoid は引く気を取ります。please avoid investing in the business となります。このビジネスに投資することは avoid 願いますね。Please avoid investing in this business. Avoid. Avoid だけでね、もう悪い意味が、無効という意味があるんですよ。Void というのは、空いている空虚という意味から来てるんですね。Void、それで、ね、あだから向かうというわけですけど、ね。何々を避ける。それと何々から逃れるという escape もなるような使い方をします。Escape ing です。Void. 無効。有効は valid です。まあ、invalid とも言いますね、向こうは。はい。では、次の B の769番。はい、back order となりますね。back order。後ろへ注文するという意味から来てます。だから、すいません、何々さんからなんですけど、何冊ほどお願いしますと言って、本社に注文するという姿が back order になりますでしょ。だから、それで待っていくことで、入荷待ちの注文のことをバックオーダーと言います。わかりました。ね。私たちはバックオーダーでお受けできますよ。We can place that on back order. We can place that on back order と言うと。